感謝いたします。それでは今日のメッセージ箇所の聖書朗読をさせていただきます。今日の聖書箇所は使徒の働き1章3節から8節になります。新約聖書の232ページ、新約聖書の232ページ、使徒の働き1章3節から8節を拝読させていただきます。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで使徒たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。今日はこの箇所から証人たちの集まりと題して、イー先生に御言葉を取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、私たちと共におられる聖霊様によって証人の歩みを共に生けるように祈ります。今日の説教の主題は証人たちの集まりです。皆さんは今まで何かの事故、事件について証言した経験があるのでしょうか？もしそのような証言ではなくても、皆さんが経験したこと、皆さんの考えを人々に伝えた経験はあると思います。私たちは日々何かを伝える人生を過ごしています。時には軽い話からまた重い話まで、いろいろなことを周りの人々に伝える時間を過ごしています。その中で私たちが必ず伝える内容があります。今日の御言葉を通して一緒に考えてみましょう。一章三節、使徒の働き一章三節を一緒に読んでみましょう。一章三節です。
イエスは苦しみを受けた後、かつ多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。
イエス・キリストが苦しみを受けて十字架につけられて死にました。そしてよみがえって40日間弟子たちと共におられ、彼らに天の御国について教えてくださいました。弟子たちとしてはよみがえったイエス・キリストがもっと長く彼らと泊まってくださることを願いましたけど、イエス・キリストは40日間とどまって天に昇りました。そして天に昇る前に弟子たちにこのように教えてくださいました。4節、1章4節を一緒に読んでみましょう。
使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。
イエス・キリストは天に昇る前に弟子たちにこのようにおっしゃいました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいとおっしゃいました。当時の弟子たちにとってエルサレムに 待つことはどういう意味があったのでしょうか。イエス・キリストが十字架につけられて死んだ後で弟子たちは集まっていました。しかし彼らはユダヤ人たちが恐れて窓を全部閉めて隠れていました。なぜでしょうか。自分たちも捕まえて死ぬのではないのかという恐れが彼らにありました。復活したイエス・キリストに会いましたけど、エルサレムという場所は彼らにとって相変わらず恐れの場所でした。ここで滞在することは死ぬ覚悟が必要な場所でありました。そのような弟子たちにイエス・キリストはエルサレムを離れないで待ちなさいとおっしゃいました。なぜでしょうか？父の約束があるからです。つまり今このような不安の状況、恐れの状況の中でもエルサレムを離れない、そのほどの重要な理由があることでした。その約束はどういうことでしょうか？使徒の働き一章五節、一章五節を一緒に読んでみましょう。
ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。
父なる神様の約束は何であったのでしょうか。それは聖霊様によってバプテスマを受けることです。それなのでこのエルサレムを離れないで待ちなさいとおっしゃっていました。時には私たちの歩みの中でもこのような待つ時があります。神様、今このような状況でエルサレムで待つことは危ないことです。良くないんです。私は捕まえたら死ぬかもしれないこのような状況です。それでも神様は待ちなさい。その場所で待ちなさいとおっしゃる時があります。なぜでしょうか？約束が成し遂げられるからです。今の不安な状況の中で必ず約束が成し遂げられるからそこで待ちなさいとおっしゃることです。このようにイエス・キリストが天に昇る前に重要なことを弟子たちに教えました。それを聞いた弟子たちはどのように反応したのでしょうか。使徒の働き一章六節を読んでみましょう。一章六節です。
そこで使徒たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。
イエス・キリストの教えを聞いた弟子たちはイエス様にこのように聞きました。約束、父の約束を待ってば、聖霊様によってバプテスマを受ければイスラエルの再興が起こるのでしょうか。聖霊様が来られてイスラエルを回復してくださるのかと聞きました。弟子たちにとってイスラエルの回復は重要な話題でありました。当時のイスラエルはローマの支配にありました。弟子たちがイエス・キリストがこの世で病気の人々を癒すとき、また奇跡を起こすとき、彼らは期待しました。このイエス様によってイスラエルの人々が回復されることを期待しました。しかしそのイエス・キリストが十字架につけられて死にました。また復活したイエス・キリストに出会った時に、この死んだイエス・キリストが蘇られたので、イスラエルの回復が必ず起こることを期待したと思います。しかしそのイエス・キリストがまた天に登りました。そして聖霊様を送るとおっしゃったので、その聖霊様が来られたらやっとその時でしょうか。イスラエルの国が政治的に軍事的に解放されるその時でしょうかと聞きました。それを聞いたイエス・キリストは何とおっしゃったのでしょうか。一章七節、一章七節を一緒に読んでみましょう。
イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。
イスラエルの国の 最高について聞いた弟子たちに対して、いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るどころではないとおっしゃいました。今弟子たちが待つこと、弟子たちが注目して見ることは、ただ目の前のイスラエルの回復ではないことをおっしゃいました。聖霊様が来られてイスラエルの国が自由になって強くなること、それが重要ではないことをおっしゃいました。私たちの歩みの中でも、このような時があります。本質的に集中しなければならない、注目しなければならないことがあるのに、私たちの心がよそのことに目を向けて心を奪われる時もあります。イエス・キリストを信じるということは、神様との関係が回復され、神様の愛を豊かにいただいて、神様を愛して御言葉に従う歩みなのに、イエス・キリストを信じれば、私が願ったことは全部叶えられるでしょう。私はこの世で豊かになるでしょう。悩みがなくなるでしょう。そのようによそのことで目を向けるときがたくさんあります。イエス・キリストがおっしゃった約束を待ち望むことと、弟子たちが期待したイスラエルの国の最後には幅広い差がありました。それでイエス・キリストは、このようにイスラエルの人々の国を回復を求める弟子たちに何をおっしゃったのでしょうか。一章八節を読んでみましょう。一章八節です。
しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。
イエス・キリストはおっしゃいました。聖霊様が来られると、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますとおっしゃいました。ただ目の前に見えるイスラエルの国の最高だけではなく、地の果てまで私の証人になる。すべての国々、民族が回復されることを見ることができるとおっしゃいました。なぜイエス・キリストはこんな厳しい危険な状況のイエルサレムに待ちなさい、そこを離れないでくださいとおっしゃったのでしょうか。それはこれから弟子たちがこの世で歩むときに何より重要なこと、何より必要なこと、父の約束が成し遂げられるからです。何でしょうか。聖霊様が来られて、あなた方が私の証人になることです。誰に対しての証人でしょうか。イエス・キリストが十字架につけられて死んで復活したことの証人です。私たちの罪をイエス・キリストによって許されて永遠の命をいただいて神様の子供になった、その証人になることです。その証人になるために必ず必要なことは聖霊様を受けることです。それではなぜ聖霊様が来られるときにイエス・キリストの証人になるのでしょうか。ヨハネの福音書14章26節を私が読みます。ヨハネの福音書14章26節です。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊様が来られて何をなさるのでしょうか。聖霊様がイエス・キリストの教えを弟子たちに教えてくださり、イエス・キリストの教えを思い起こさせてくださいます。イエス・キリストは復活して40日間、弟子たちに復活の意味を教えてくださり、天の御国を教えてくださいました。しかしその後で天に昇りました。弟子たちはこれからどうすればよいのでしょうか。弟子たちにとってはまだ理解ができていないことがたくさんありました。復活したイエス・キリストに出会っても、まだその意味が何であるのか 十分理解できなかったのです。40日間イエス・キリストから天の御国について聞きました。教えられました。しかし最後に弟子たちが聞いた質問は、イスラエルの国の最高はいつでしょうかということでした。40日間ずっと神様、イエス・キリストが天の御国、その意味を本質を教えたのに、弟子たちはまだその意味を分からなかったということ。3年間イエス・キリストの教えを聞き、3年間イエス・キリストが起こした奇跡を見ました。しかし、彼らはその意味が何であるのか分からなかった。これから弟子たちはどうすればよいのでしょうか。そのような弟子たちのためにイエス・キリストが父の約束、聖霊様を送るとおっしゃいました。聖霊様が来られて、その教えの意味を全部教えてくださり、彼らがその意味を分かるように導いてくださるからです。聖書の意味が何であるのか、イエス・キリストを信じる意味は何であるのか、イエス・キリストがどんなお方で何をなさったのかを聖霊様が私たちに教えてくださることです。ヨハネの福音書15章26節を私が読みます。ヨハネの福音書15章26節です。私が父のもとから誓わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。聖霊様がこの世に来られて何をなさるのでしょうか。イエス・キリストについて証ししてくださいます。なぜ聖霊様が来られるときに私たちが証人になるのでしょうか。聖霊様が来られて、まず聖霊様がイエス・キリストに証ししてくださるから。その聖霊様が私たちにとどまるときに、私たちも同じようにイエス・キリストを自然に証言するように、証しするようになることです。時には私たちの歩みの中で理解ができない時、信じられない時、挫折する時がたくさんあります。その時聖霊様が何をなさるのでしょうか。海の真ん中で激しい風の中で死ぬような状況になった弟子たちにイエス・キリストが何をなさったのかを今の私たちに証ししてくださいます。病人の人々をイエス・キリストがどのように癒してくださったのか、今の私たちに証ししてくださいます。十字架につけられる前に弟子たちが全部逃げることを分かっていても、最後まで愛したイエス・キリストの愛が私たちにどれほど与えられているのか、証ししてくださいます。愛する皆さん、今イエス・キリストを信じているのでしょうか。イエス・キリストをますます深く出会っているのでしょうか。どうやってそれができているのでしょうか。聖霊様が私たちに証ししてくださるからです。イエス・キリストがどんなお方でおられるのか、何をなさったのか、2000年前にこの世に来られたイエス・キリストがどなたであるのか、今の私たちに証ししてくださいます。ヨハネの福音書16章13節を読みます。しかしこの方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。聖霊様が来られて何をなさるのでしょうか。私たちを真理に導いてくださいます。真理は何でしょうか。イエス・キリストが真理です。つまり聖霊様が来られて私たちをイエス・キリストに導いてくださるということです。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストによって罪を許されて、イエス・キリストに結ばれて、神様の子供として日々歩めるように聖霊様が私たちと共におられ導いてくださいます。 ユダヤ人たちに捕まえたら死ぬような厳しいの状況の中で、なぜイエス・キリストはイエルサレムを離れないで待ちなさいとおっしゃったのでしょうか。その理由は聖霊様が彼らに来られるからです。その聖霊様が証ししてくださり、その聖霊様が私たちをイエス・キリストに導いてくださり、イエス・キリストを信じるように教えてくださる、その聖霊様が来られるから待ちなさいとおっしゃいました。ここで一つの質問をしてみたいと思います。イエス・キリストは弟子たちにイエルサレム離れないで待ちなさいとおっしゃいました。父の約束を待ちなさいとおっしゃいました。それでは今この御言葉を聞いている私たちに、この御言葉はどんな意味があり、私たちはどうすればよいのでしょうか。父の約束を待つために、これから私たちも一緒に飛行機に乗ってイエルサレムに行けばよいのでしょうか。そこで待てばよいのでしょうか。聖霊様はその当時の弟子たちだけに望んだことでしょうか。旧約聖書ヨエル書2章28節を司会者が読んでください。ヨエル書2章28節、旧約聖書ヨエル書2章28節を司会者が読んでください。
その後私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。
神様が旧約の時代、ヨエルの預言者を通して何を約束したのでしょうか。私はすべての人に私の霊を注ぐと約束しました。旧約の時代は特別な人、特別な状況に聖霊様が来られて働きました。しかし今はすべての人に私の霊を注ぐとおっしゃいました。今日の本文はその約束が実現されたことです。それで聖霊様はただその当時の弟子たちだけに、またイエルサレムという特別な場所だけに来られることではありません。神様は約束したようにすべての人に神様の霊を与えてくださいました。それでは今聖霊様が私たちに共におられること、とどまっておられることをどうやってわかるのでしょうか。コリント人への手紙第一十二章三節を私が読みます。コリント人への手紙第一十二章三節です。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われるよと言うことはなく、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですと言うことはできません。愛する皆さん、皆さんはイエス・キリストを私の救い主、私の主人だと告白しているのでしょうか。信じているのでしょうか。コリント人への手紙第一十二章によれば、私たちがどうやってイエス・キリストを私たちの救い主、主だと告白ができるとおっしゃっているのでしょうか。聖霊様によらなければ誰もこのような告白、このような信仰を持つことができないとおっしゃっています。聖霊様の働きがなければ、誰もイエス・キリストを信じることができないし、誰もイエス・キリストに導かれることができないとおっしゃっています。逆に言えば、もし皆さんが今イエス・キリストを信じて、イエス・キリストに結ばれて、イエス・キリストと共に歩んでいれば、それは、すでに聖霊様がうちに留まって来られて、私たちにイエス・キリストを証ししてくださり、イエス・キリストに導いてくださる証拠であります。誰も聖霊様がいなければこのような信仰の告白ができないからです。もちろん時には私たちの信仰が揺さぶる時もあります。信じているように感じますけど、こんな信仰で大丈夫なのかと心配する時もあります。 そのような私たちに聖霊様が何をなさるのでしょうか。教えてください、証ししてくださいます、導いてくださいます。私たちが信じているイエス・キリストがどんなお方でおられるのか、何をなさる方であるのか、私たちがもっと信じて信頼できるように日々教えてくださり、導いてくださいます。またもう一つ、聖霊様が私たちと共におられることをどうやって知るのか、ローマ人への手紙8章16節から17節を通して考えてみたいと思います。私が読みます。御霊ご自身が私たちの霊と共に私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共に知っているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。聖霊様が私たちと共におられるときに何を私たちに教えて証言してくださるのでしょうか。私たちが神様の子供であることを証しして教えて信じるように導いてくださることです。私たちが持っている信仰というものはただ信じます、信じます、10回100回1000回言って、そのように信仰が出るものではありません。ただ自分を洗脳して持つものではありません。無理やりに理解ができないのにただ信じていることではありません。聖霊様が私たちと共におられ、一つ一つ私たちが信じるという意味が何であるのか、イエス・キリストがなぜ十字架につけられて死んだのか、よみがえりはどういう意味であるのか、2000年前にあったこのことが今の私たちに日々どんな意味があるのか、聖霊様が教えてくださいます。時には罪を犯して、こんな私が神様の子供になるはずがない、こんな弱い信仰を持っている私たちがどうやって神様の子供になるのか、そのような思うときに聖霊様が私たちに教えてくださいます。あなたは神の子供です。あなたが罪を犯さなくて神様の子供になったことではない、あなたが良い技をして神様の子供になったことではなく、あなたが罪人であったとき、イエス・キリストがこの世に来られて、あなたの罪を負って死んでくださり、復活して永遠の命を与えて、あなた方が神様の子供になったと教えてくださいます。私たちの何かによる、そのように結果ではありません。すべてが神様の御業です。その御業、この恵みをいただいた私たちが今その恵みの上で、その愛の上で罪と戦って歩んでいることです。それを聖霊様が今も続けて私たちのそばで教えてくださり、証ししてくださり、導いてくださることです。その証しの上で今私たちは主に従って、時には苦しみも受けています。聖霊様がうちに留まっていることをどうやって分かりますか。それは私たちが良い時、願う時だけに神様に従うことではなく、やりたくないこと、願っていないこと、それでも神様に従って歩むことによって示されています。心としては、神様、私はこの人愛したくない、そのような心を持っているのに愛するために祈るとき、神様、この道は苦難の道でしょ、この道は苦しみがあるでしょ、私はこの道を歩みたくないと思うとき、神様、私に与えられたこの道、十字架を追って主に従うように助けてくださいと祈るときに、私たちに聖霊様が共におられることが示されます。ただ私が 願うこと、私の欲望のまんまではなく神様の御言葉に従うときに、
Recording in progress.
聖霊様がこの世に共におられることが明確に示されます。どうやって苦難の道を私たちが選び従うのでしょうか。どうやってこのような苦しみが見えるのに信仰を持って歩めるのでしょうか。聖霊様が共におられるからです。何かの結果じゃなくて聖霊様が共におられるから今日も御言葉に従って歩んでいることです。このように聖霊様は弟子たちだけに来られたことではありません。イエルサレムという特別な場所だけに来られることではありません。今日イエス・キリストを信じてイエス・キリストに従っている私たちにすでに来られて共におられます。愛する皆さん、信仰を告白している愛する皆さん、聖霊様が私たちと共におられます。それではその上で2番目の質問を考えてみたいと思います。弟子たちには父の約束を待ちなさいとおっしゃいました。そして彼らに聖霊様が来られると彼らは力を受けてエルサレム、ユダ、サマリア、また地の果てまで証人になるとおっしゃいました。弟子たちに来られた聖霊様は今の私たちにも来られています。その意味は私たちも同じくイエス・キリストの証人になったということです。イエス・キリストは弟子たちにエルサレム、サマリア、地の果てまで私の証人になりなさいとおっしゃいました。それでは今この御言葉を聞いている私たちもイエス・キリストの証人であるんですけど、私たちはどうすればよいのでしょうか。この御言葉は一時的にその当時の弟子たちに与えられました。そして使徒の働き一章から七章はエルサレムを背景してイエス・キリストを伝えた内容が語られています。また八章から十二章まではユダヤ・サマリア地域に伝えられた福音が語られています。そして13章から28章までは地の果てまで伝えられた内容が語られています。イエス・キリストがおっしゃったように聖霊様によって弟子たちは証人になって地の果てまでイエス・キリストを伝えました。それでは同じ聖霊様が来られている今の私たちはどこに行けばよいのでしょうか。私たちにとってエルサレム、サマリア、地の果てはどこであるのでしょうか。その部分を一緒に考えてみましょう。当時の弟子たちにとってエルサレムというところはどんなところでしょうか。エルサレムには何があったのでしょうか。イエス・キリストが復活して40日間共に対おられたんですけど、その前にエルサレムで何があったのでしょうか。たくさんの人々がイエルサレムで何を叫んだのでしょうか。マタイの福音書27章22節から23節を司会者が読んでください。マタイの福音書27章22節から23節です。
ピラトは彼らに言った。ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろ。ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。
ピラトが集まった人々に聞きました。このイエスをどのようにしようかと聞きました。その時集まった人々は何を叫びましたか。十字架につけろ。十字架につけろと集まった人々がますます激しく叫びました。どんな悪を行ったのかと聞いても人々は聞かずにただ十字架につけろと叫びました。その当時一番厳しい刑罰だと言われる十字架にイエス・キリストがつけられました。死にました。そのようなことが約1ヶ月半前にエルサレムにあったんです。 弟子たちにとってイエルサレムはどんなところでしょうか。恐れるところです。イエス・キリストを殺したところであり、自分たちも捕まえたら殺されるようなところであります。しかしイエス・キリストは何をおっしゃいましたか。そのイエルサレムで私の証人になることをおっしゃいました。イエルサレムで殺されたイエス・キリスト、弟子たちも殺される危険性があるイエルサレムで証人になるということです。それでは今日この御言葉を聞いている私たちにとってイエルサレムはどんなところでしょうか。イエス・キリストを信じていない人々がたくさんいるところ、イエス・キリストを伝えても聞かないところ、逆にイエス・キリストを伝えることで断れ、そして迫害を受ける、そのどころが私たちが行くイエルサレムであります。どこでしょうか。伝えても聞かない私たちの家族、私たちの親族、社会、私たちが日々過ごしているこのところが私たちが証人になるイエルサレムであります。2番目に、弟子たちにとってサマリアはどんなところであったのでしょうか。ヨハネの福音書4章9節によれば、ユダヤ人たちはサマリア人と付き合いをしなかったと書いています。ユダヤ人たちから見たサマリア人たちは異邦人と結婚した異邦の民族と同じ民族でした。国の初めから北イスラエルの初めから偶像を拝んだ、そのような罪の国でした。そしてユダヤ人たちはこのサマリア人と付き合うことをしなかったんです。その地域に通ることもしなかったんです。それほど無視して関わることはしなかったんです。それでは今日の御言葉を聞いている私たちにとってサマリアはどんなところでしょう。私の基準にとっては、このような人々と付き合うことをしたくない。このような人と関わりたくない。このような人々をもう完全に無視したい。そのようなところが私たちが行くサマリアであります。神様、この人は愛したくない。この人にイエス・キリストを伝えても無駄です。そのように思われる人々がいるところが私たちが行くサマリアのところであります。3番目に、当時の弟子たちにとって地の果てはどんなところでしょうか。40日間イエス・キリストは弟子たちに神の御国を教えました。それを40日間聞いた弟子たちが何をイエス・キリストに質問しましたか。イエス様、イスラエルの最古はこの時ですかと。神様の御国を40日間聞いたのに、彼らはただ目の前のイスラエルの国が大事でありました。その当時の弟子たちにとって地の果ては関心がないところでした。彼らの視野、彼らの心の外のものでした。彼らはただ目の前のイスラエルの国が重要でありました。しかしイエス・キリストは彼の見解、視野を広げて地の果てまで見るように、行くようにしてくださいました。私たちにとって地の果てまではどんなところでしょうか。私たちが関心を持ってないところです。そこまでは興味を持ってないところです。そこまでは私は気をつけたくないそのところにイエス・キリストの証人として私たちを送ることです。時には私たちがただ私の歩み、私の日々の生活、私の家族、私の教会だけを集中する時があります。ただ私たちの興味が私たちの目に見えるところで止まっている時があります。しかしそんな私たちに、今は何も関係ないところまで見るように、 私たちの興味がそこまで至っていないそのところまで行ってイエス・キリストの証人になりなさいとおっしゃっていることです。なぜでしょうか。私たちがその証人だからです。しかし証人だったらその現場にいるものではないのでしょうか。イエス・キリストが十字架につけられたその時見た人、復活したイエス・キリストに会った人、イエス・キリストの手と脇腹を見た人が証人になるのではないのでしょうか。今の私たちがどうやって証人になるのでしょうか。その理由は聖霊様が私たちに来られているからです。その聖霊様によって今私たちはイエス・キリストを会って、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストと共に歩んでいます。それで私たちが証人です。イエス・キリストを信じている私たちが証人であります。そしてシオン教会のこの集まりは証人たちの集まりです。この礼拝は聖霊様によって私たちが出会ったイエス・キリストを証言する、イエス・キリストに感謝を捧げる集まりであります。イエス・キリストはこの一週間私にこのようになさった、イエス・キリストはこの一週間どんなお方でおられたのか示された、それを分かち合う礼拝の集まりであります。しかしこの集まりはここで終わる集まりではありません。証人たちは行くべきです。どこにですか。イエルサレムです。私たちを迫害するところ、私たちを断るところ、イエス・キリストを無視するそのところに証人である私たちが行くことです。どこに行けばよいでしょうか。サマリアに行くことです。神様、この人は絶対に関わりたくない、愛したくない、そのような人々がいるところに行って、イエス・キリストがどれほど私たちを愛してくださるのか、どれほど私たちの罪を許してくださるのかを証言するために、証しするために行くことです。どこに行けばよいのでしょうか。地の果てまでです。神様、今私は私のことで生活で精一杯です。いや、よそのことを考える暇がない、よその人を支える力がない。違います。聖霊様によって私たちの関心を超えて、私たちの欲望を超えて、他の人々がいるところまで行くことです。誰がですか。聖霊様によって証人になった皆さんと私です。日々に私たちに与えられたこの時間、この体力、この知恵、すべては証人として歩める日々であり、時間であり、力であります。聖霊様によって証人になった愛する皆さん、これから証人として共に行きましょう。イエルサレムに行きましょう、サマリアに行きましょう、地の果てまで行きましょう。共にイエス・キリストを信じていないこの日本で、イエス・キリストの証人としてイエス・キリストを私たちの家族に、親族に、親友に、社会の中で伝えましょう。またこの日本だけではなく、世界の人々に、この日本に来られている他の国の人々にイエス・キリストの愛を伝える、私たちの歩みになるように祈ります。アメン。共に祈りましょう。愛する天の父なる神様、イエス・キリストは弟子たちにイエルサレムを離れないで、父の約束を待ちなさいとおっしゃいました。そして聖霊様が来られて、あなた方はイエス・キリストの証人になるとおっしゃいました。その弟子たちにおっしゃったこの御言葉が、今の私たちにも成し遂げられています。私たちも聖霊様によってイエス・キリストに導かれ、イエス・キリストを信じて共に歩んでいます。 それで私たちもイエス・キリストの証人になりました。これからは私たちがイエス・キリストの証人としてイエルサレムに行くことを願っています。どんな迫害があっても、どんなに断れてもイエス・キリストを伝える証人としてイエルサレムに行きます。またサマリアに行きます。神様、このような人たちに伝えたくない、この人たちを愛したくない、その人々にイエス・キリストの愛を伝えるために行きます。また、私たちのことだけではなく、私たちの歩みだけではなく、私たちの生活だけではなく、よそに置いといたそのような人々、今まで関わっていない人々にこのイエス・キリストを伝える証人として生きます。神様、私たちがこの世で証人としてイエス・キリストを伝える証人として歩めるように導いてくださり、守ってください。そこがどんなところであったとしても、そのような人々がどんな人々であったとしても、聖霊様によって証人として最後まで伝える、私たちシオン教会になるように導いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。